はい、マッチョです。そこで私たちは鉄人から少し離れた、本町筋商店街の出口付近にある服屋さんの女性にお話を伺いました。私たちの取材に応じてくれたのは60代ぐらいの、昔から店を経営しているという女性なんですが、先ほどのカフェと同じように鉄人ができてから、来客数が増えたり、といったような変化がありましたかという質問をしたところ、お客さんの数は以前と変わらず、景気が悪くなるにつれて売り上げもどんどん落ちているというようなお話も聞けました。
そうですね、実際に病院帰りの人の方が多いというふうにそのご婦人も言ってらっしゃいましたよね。
そうですね。
話によると、震災前は新長田駅の出口が2つあって、駅から出てくる人たちの場所が商店街に面していたため、お客さんがよく商店街に寄ってくれたというふうに聞いたんですが、
はい、
実際震災で駅の形は変わってしまって、出口も1つになったため人の数が減ったそうです。このことから僕は駅の形一つで町の経済効果が大きく変わるんだなということに気づきました。
はい、そうですね。
これらの対策として、僕は鉄人28号で呼び込んだ人たちの商店街を呼び込んで経済効果をもたらそうということで、今現在横山光輝さんの作品で有名な三国志をモチーフにした看板や石像などが商店街の各地に置いてあり、それらを見て回るという新長田周遊コースやスタンプラリーなどが実施されているんですけど、僕の感想では未だその効果は発揮されていないんじゃないかなというふうに感じました。
はい、ありがとうございました。先ほど、六軒道商店街というのをね、その六軒道商店街というふうに読み方を間違えましたので、訂正してお詫び申し上げます。はい、そして皆さんね、そういういろんな感想を持ってはったと思いますんです思いますけれどもね、じゃあやっぱりその街づくりのね、いい部分と課題というふうのが浮き彫りになったと思うんですけれども、じゃあもし自分たちが街づくりに携わる人間の一人だったら、じゃあ僕たちはどういうことができるだろうっていうのをこれから皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですけれども、
はい、
何か意見ある人いますかね。
はい、
はい、おつるさん。
はい、私思ったんですけど、食べ物でもっと人を呼び込むのはどうかな、いいんじゃないかなって思いました。
ね、確かに。
はい、ゴリさんがさっき言ってくれたんですけど、そのハンバーグじゃなくて鉄人ってついたハンバーグを目にすると、はい、食べてみたくなる、そこに入ってみたくなるっていうことでしたよね。それをうまいこと三国志にもつなげて、その六軒道商店街、
はい
はい、うん、とかにもその回ってもらうように食べ物で呼び込んですることがいいんじゃないかなって思いました。
うん、そうですね。やっぱりなんかお話によるとね、三国志をベースとしたやっぱ食べ物っていうのが売ってるそうなんですけど、やっぱり鉄人から来て大正筋ってその奥に行こうと思う、やっぱりお客さんとして来た僕たちにとってもやっぱりなかなか奥にまで行こうとは思わないだろうなっていうのもあったんですけどね、やっぱその奥の魅力をどういうふうにいろんな人に伝えていくかっていうのがね、大事なポイントになると思いましたね。
そうですね、重要ですね。
はい、他に何か意見はありますか。
はいはい
はい、マッチョさん。
そうですね、最初に言ったみたいにやっぱり外国の方々が多く在住しておられるようなので、
はい、
やっぱり外国の方の色いや味が出せるような、
うん、
商店街であったり街であったりになればいいかなと思います。
そうですね、やっぱり先ほど紹介したみたいにやっぱりアジアの料理をたくさん食べるイベントもやってるそうで、やっぱり新長田に来ればいろんな国の料理が食べれるって、やっぱそういう魅力はやっぱり僕たちも行きたくなるなってすごく思うし、
はい、
やっぱり鉄人だけじゃなくてそういうところも活かしていきたいよねって思いますね。
はい、そうですね。
なんか他にもやっぱりいろんな、僕いろいろインターネットでリサーチしたんですけれども、やっぱり若者を呼ぶためのなんかロックフェスティバルみたいなのもやってるそうで、やっぱ新長田はやっぱオープンにいろんなイベントをやっぱ企画を募集していろんな人を呼び込もうっていう風に であったみたいですね、
はい、すごい積極的ですね。
そうですね。でやっぱり鉄人でいろんな人を呼び込むというふうに成功したんですけども、やっぱ鉄人の背景にはやっぱりいろんな経費の部分とかもあったみたいで。
そうなんですよ、はい、あのね、みんな新長田行った時に自動販売機、鉄人の自動販売機あったん覚えてないですか？
覚えてます、
覚えてますね、
自動販売機、
うん、あれ実はね、あの鉄人のモニュメントを作る時に経費がちょっといったらしいんですけど、
そうですよね、
その経費集めのために飲料メーカーと提携して鉄人を使った自動販売機を認める代わりにその協力金を出してもらうっていうことにしたらしいんですけど、それその背景があってのあの自動販売機だったそうです。
やっぱね、自動販売機って言ってもただの自動販売機じゃなくて、その鉄人の格好をした自動販売機が置いてあって、僕たちも可愛いなって
可愛いのにね。
ちなみに経費という部分なんですが、1億3500万円やったかな。
あ、そうですね、
1億3500万円もやっぱりその地元の人たちの地道な努力によってね、集められたということで、やっぱりいろんな苦労があったみたいなんですけれどもね。
そうですね、
はい、じゃあそれじゃあ皆さんのお話もあって、やっぱ今回僕たちもね、新長田を実際に見て回って、まちづくりという目線からいろんなものを見て回ったんですけれども、はい、やっぱりその取材して伺ったように、やっぱ潤った場所もあれば潤わなかった場所もある。そして駅の立地条件によって人の出入り、経済効果が大きく変わってくる。そして自販機の裏にあるやっぱ地元の人たちの地道な努力という部分も、やっぱ自分の知らないいろんな面がいろいろ勉強できて、本当に収穫のある調査だったなと僕自身も思いました。
そうですね。
じゃあそうですね、そういうこれからのこういう勉強をね、将来にね生かして、しっかりと僕も神戸に住む人間の一人なんで、新長田の街づくりをしっかり応援していきたいと思います。じゃあこれで僕たちの報告とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。